聖書を朗読いたします。マルコによる福音書8章27節から33節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書77ページです。イエスは弟子たちにフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。宣伝者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというか。ペテロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒めた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れして勇め始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。以上の聖書箇所より、主の心人知らずと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
イエス・キリストは何者でしょうか。はい、イエス・キリストはメシアです。イエス・キリストこそ私たちの救い主です。今現在そのようにイエス様を信じているクリスチャンや教会に集っている人たちにとって、それは自明のことなのかもしれません。どうしてイエス様を救い主だと信じているのですかと質問されたとき、うまく説明ができなくてもうろたえる必要はありません。相手の人が納得するような答え方をする人はほとんどいないと思われます。牧師が答えたってそうです。なぜかといえば、クリスチャンとかクリスチャン以外の相手の人は、第一に今は救いとか全く求めていない可能性があります。また第二に、自分の何らかの理想的な神様像を描いている可能性が高いからです。そういう相手にメシアが受けた苦難を説いても、聞き入れがたいと思われることの方が実に多いのです。一生懸命話したのに相手の反応が良くなかったとしても、死から復活させられた勝利者キリストがついています。だから結果は神様にお任せでいいのです。今も昔もキリストがかかる十字架が全てを物語っています。教会で語られることこそキリストの十字架です。先んじて信じた者たちはイエス様について語ろうとします。その時イエス様ご自身から逆に問われているような気持ちになることがあります。あなたは私のことを何者だというのですかと。さてイエス様と弟子たちご一行は、地中海沿いの地域カイサリア地方の村々を訪れていました。その前に訪れていた方々の町でイエス様は盲目の人や聾哑者など病人を癒したり、複数の奇跡を行っていました。その延長上にこの度のイエス様の質問があります。イエス様について言っていた弟子たちは、イエス様が神の御業をなされるのを直接見ているわけです。そうなると洗礼者ヨハネとかエリア、または預言者の一人であると、神がかった聖人の名前が挙がるわけです。それは 行く先々で町や村人たちがイエス様への第一印象を語ったまでです。いずれにしてもイエス様の評判が非常に高かったのです。このようなお方の傍らで弟子として行動していた彼らはとても誇らしく鼻高々になっているかもしれません。そのようなところへイエス様は弟子たちに対して、あなた方は私を何者だと言いますかと問います。すると一番年長のペトロが、あなたはメシアですと答えます。大正解です。ですがイエス様は戒める表現で、ご自分のことを誰にも話さないように弟子たちに伝えました。その理由はこの後に続きます。その前にメシアという言葉についてお話ししたいと思います。メシアという言葉はヘブライ語で油注がれたものという意味です。そしてよく言われているキリストという名前はギリシャ語で油注がれたものという意味です。つまりメシアという言葉とキリストという名前は同じ油注がれたものという意味を示すのです。油注ぎは旧約聖書に出てくる王様の認職式の際に行われる神聖な儀式のことです。今日の聖書箇所のメシアと訳されているところも原語ではキリストと記されています。ギリシャ語で書かれた聖書なら、あなたはキリストですと訳すのが筋だと考えます。けれども聖書の神学者がヘブライ語のメシアで記したのにも意義があります。メシアという呼称は長らく聖なるものとされてきました。正統的用語でどちらかといえばクラシカルな響きです。無論ペトロなどユダヤ人はその呼称の意味を知っています。あなたはメシアですという告白の内側に栄光なる輝かしい強い王のイメージが付随しているのです。それはユダヤ人でなかったとしても王や神に対して人間が期待するイメージに他なりません。その人間が期待する王へのイメージに対してイエス様はノー、イナを突きつけたのです。彼らが培ってきたメシアの意味合い一本で、巫女であるイエス様のすべてが理解できるわけではないのです。イエス様と弟子たちとの間にはその認識に大きな縁がありました。弟子たちに対するイエス様の不可解な沈黙命令の背景には、このようなメシア認識のズレがあるからです。さてイエス様はご自分が必ず多くの苦しみを受けることを明言しました。具体的には長老、祭司長、立法学者たちから排斥され、殺され、3日後に復活することになっていると明確に教え始められました。これまでは弟子たちや人々に対して主イエスご自身の権威と力が強調されていました。 これからはご自身の死と復活の意味に重きが置かれるのです。これはイエス様の宣言です。イエス様は特に弟子たちに対し一般的なメシア認識を流布することを禁じる指示を出しました。するとペトロはイエス様の受難を聞いてイエス様に対していさめ始めました。メシアたるお方が排斥されて殺されて死ぬなんてありえないでしょう。そんなことは到底受け入れられないです。だってイエス様にはイスラエルを再建に導く王様になってほしいからです。ペトロの考えている理想のメシアとはそういう内容です。いや、ペトロに限らず一般的なユダヤ人も大体それと同じことをメシアに期待し願うでしょう。祭司長や律法学者の宗教的支配層だけでなく、ペトロもイエス様の教えに不快を感じるのです。だから十字架刑に関わってくるとき、彼らはイエス様を排斥するのです。イエス様は振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われました。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。依然ペテロなど弟子たちが物事を人間の立場から見ているのです。かたやイエス様の方は彼らが自分に期待していることは無論お見通しです。それでもそんなことにほだされて流されるお方ではありません。イエス様が十字架の死と復活を遂げることはすでに決められて定められていました。この後イエス様はとても無残な大変な状況を通らねばなりません。イエス様がメシアであるのは自明であります。もう少し正確に言いますと、この自明であるのは主なる神ご自身と御子であるイエス様との間では自明であったのです。ペトロはイエス様こそメシアだと言い当てはしましたが、主の御心などは知りません。けれども主なる神は人間の罪の問題を曖昧にはしませんでした。それは神が私たち人間のことを愛するがゆえです。そこが肝になってくるのです。人間は皆例外なく罪を持っています。サタンは人間の弱みにつけ込んできます。その目的は人間の心を真の神様の御心から離れさせることです。それこそ罪の最たるテーマです。私たちは何も刑法に触れることだけが罪に処せられることではありません。神に頼らないで生きる、神を亡き者とすることが罪なのです。ではペトロに触れてきたサタンは何をしたかと言いますと、サタンは弟子たちの前にいるイエス様の務めを見なくさせようと躍起になっているわけです。 サタンは神のことを思わず人間のことを思っているとイエス様は指摘します。ペトロがイエス様に期待していることはイスラエル再建時の王様になってくれることだと申しました。それは当時のユダヤ人の悲願でもあることは私などでも理解はできますけれども、それは突き詰めればユダヤ民族だけの内々の喜び、内々の栄光に関することです。けれども主は世界中の人々の救いが及ぶことを御心としています。主の御心のみが私たちの上に成就するのです。主イエスは私たちの罪を背負って十字架で死んでくださいました。このイエス様の十字架を信じる者は罪許され救いに預かるのです。イエス様は十字架で死んで終わりではありません。三日後に復活すると予告もしているのです。復活が示すことはイエス様が罪や死にも勝利されることを意味します。このような形で神の勝利が明らかにされる目的は何でしょうか。一つは救われる分際ではないと思っている人間一人一人に希望が与えられることです。二つ目は主イエスの神の御前での姿勢は十字架の死に至るまで従順だったということです。それは徹底して自らを減り下らされたその姿勢を通して神の目的が成就するという逆説が明らかに示されることなのです。神の御救いは人間の頭で考察するその知恵の中には見出すことができません。主の御心は誰もまたサタンでさえも邪魔することはできません。けれども人間はサタンの働きに惑わされるところにいます。救われてもなお誘惑などサタンへのに対する課題が私たちにはあります。サタンは正しいと思われるところの影に潜んでいて時折人間を貶めようと狙っています。私たちは時折臆病な心になって自分の保身を考えがちです。しかしイエス様は弟子たちの先頭を歩いて歩んでいきます。イエス様は振り返り従う者たちを見守ってくださいます。何が神の御心であるのか主イエスご自身が最もよくご存知です。サタン引き下がれと命じサタンには主導権を決して握らせません。そしてイエス様は主だった人たちに排斥されながらもなお泥もかぶり屈辱をその身に引き受けます。それはすべて私たち人間のためでした。主イエスの思いは主の御心と一つにしています。だから今なお主イエスが人間のことを気にかけおもんぱかってくださっているのです。私たち人間の 救いについて忘れることは決してないのです。そして最もふさわしいところに一人一人を導こうとしておられます。身を挺してくださった主イエス・キリストに従ってまいりましょう。それではお祈りをいたします。全知全能の父なる神様、あなたにできないことは何一つありません。しかしあなたは神の知恵をもって私たち人間の知恵を打ち砕いてくださいました。また自らを知者と謳っている人たちに恥を被らせ、また虐げられた低いところにあったものをイエス・キリストの御救いによってその私たちを引き上げてくださいました。イエス・キリストの絶えなる十字架の御業に私たちは感謝して受け取るばかりでございます。どうか私たちがまたおごりたぐかぶるそのところに、どうかイエス・キリストの十字架によってあなたの前に罪を悔い改め、どうか謙虚になることができますように。まことに人間のためにということができるのはまことに主イエス・キリストお一人だけです。私たちが人のためにというところにはどうしても傲慢さ、また偽善が働いてしまうものであります。どうかこのキリストが私たちの前に立ってくださり、どうか私たちが喜んであなたを証しすることができますように、主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げします。アーメン。